中であんまり思い出したくないのもありますよ。
あーっていう話もしてましたね。
そうですよね。もう自分のこの性格の、もうバカバカバカみたいな。
まあしょうがない、もうそれもしかりですよね。
ですよね、それも人生か。うん、まあね、
まあ、だからあその嫌な思いした時は、うん、あやっぱりこうちゃんと心の通い合った人とじゃないとダメなんだなっていうのは経験の一つとしてね。
そういうことですね。まあこれからね、このムーンライトマジック、どんな方が聞いてくださってるのか全然わからないですけれども、まあ、そういうね、ちょっとお悩みの方もいらっしゃるかもしれないですが、
そうですね、だから、まあ、結構ね、そういう話を聞くんだよね、周りでね、そんな風に見えない女友達、
うん、
から、なんか実はこう悩んでるんだっていうのを聞いて、うんうん、ああみんないろいろ抱えてるけど言えないんだなっていうのがね。
え、男性経験のこと？
そうそうそうそう、だから七子だから話ができるんだけどって言って、そうなんだっていうね、うんうん、話を聞くので、
まあなるほど、
ぜひこういうとこで解放してもらえたらなとは思うんだけどね。
うーん、だよね、
うん、まあ書けないか、コメントでも書きにくいよね、
まあ匿名で。そういう、まあ、多分その書いて、もし書いてもらった時にそれに当てはまる奈々子も私もそれぞれの経験がありそうな気がするよね。
まあ引き出しはきっとあるよね。
とりあえず
どっかしら近しいものは、
うんうんうん、
話、まあ、あくまで私たちの考えだけど、
うん、
書いてあげることはできるんじゃないかなみたいな、
うん、
でもあくまで、でも経験なくても私の考えとかね。
そうだね。でもなんていうか、女って弱い立場って思ったらあかんよね。自分を大事にしなきゃいけない。
あ、自分ね、まあ、それは、うん、それは大前提ですよ。
そうそうそう、うん、そうだからいろいろ今までなんていうのか、嫌な人ともそうなってしまったっていうままね、いろんなことあります。
いやでもなんか断れない雰囲気とかさ、
うん、
なんとなくその未経験ゆえに逃げるに逃げられなかったとかね、
うん、あ、私は分かってたんですよね。
はあ、
なんか余計最低な自分がいるんですよね。
分かってたけど、まあ一家っていうのがあったってこと
っていうのか、なんだろう、会社の同僚とね、
あ、
で片や課長と私の同期はできてたんですよ。
あー、なんか聞いた気がする。
あ、そうかな。ね、
え、課長と私の同期はできていて、
うん、そうそうそうそう、ね、そのあ、私の課長じゃないですよ、また別の課長がいまして、
別の課長とできてて、そこはなんかぐちゃぐちゃになったんじゃなかったっけ。
の後々はね、後々はぐちゃぐちゃになったんだけども、うん、その当時はそこ二人ができてて、うん、で私とその課長の部下、
うん、
4人で、
うん、
じゃあカニでも食いに行くかみたいな話になって、お泊まりでね、
うん、あー聞いた聞いた聞いた、それで生放送で一回言ってた。
言ったっけ。そしたら向こうはもうするするだけの目的じゃんね。
要はお泊まりするってことは、そのカップルになってる課長とその自分の中の女の子は絶対に別室に行くわけですよね。
そうそうそうそう、
ってことはその同僚の男の子とエリスさんは絶対に残されると。
そうそうそうそうそう、で相手ももう知ってるの、この二人はできてるんだってことも知った上でここに参加してるっていう
ってことは、当てがわれたってことよね、
うん、そういうことなんですね、うん、そこでそのあんましこんなことを言っていいか分かりませんが、その男性のその欲望的なね、
うん、
そのもうなんでしょうね、あれ
浴衣でもやる気満々でしょ。
誰が？
彼の方は。
ああそうですね、お酒も入ってますからね、まあ、どっちも入ってましたけど、ただその私はですね、まだまだ若かりし20代前半だったのかなっていう感じですけど、
経験数も少なく、
そうだよね、その当時で、まあだから男性のそういうただその欲望のためのですね その後始末を目の当たりにしてしまったという。だからって私は思いました。私はもっとロマンチックなエッチをしたいと常日頃思っておりますが、それを見た光景うわーって思っちゃいましたと。
後始末、
だからその人はね何も用意がなかったわけじゃね、
はいはいはいはい、
男性はそういう行為をするとやっぱりこう3210発射なわけでしょ。
どこで受け止めたか
と。そうです、そうです。浴衣に包んでましたね。
浴衣。なるほどね。
はい、何をするのかと思ったら浴衣持ってきてガーってガーってやって、みたいな。
わかんないよ、それじゃ浴衣持ってガーガーじゃわかんないよ。
で、浴衣を持って自分のあそこに当てがって、で、その浴衣に発射してるわけでしょ。いわゆる、あの直前、いわゆる危ない行為ですね。いや、あんましはあのおすすめはできないですけど、あの直前に抜いて出すという。
ああ、そういうことですね。
そういうことですね。だからギリギリまではそういう営みがあって、
で、いわゆる外出しってやつですね。
ああ、そうそうそう、もちろんそうですけどね、うん、中に出されたらあんた私はどうするわけよ。
いや、あの、なんかそういう用意がなかったってことですよね、要は。
ああ、そうですね。ないな、何にもないですよ。
否認という用意はなかったってことですね。
なかったですね、なかったですね。もうただ酒に溺れてと。もう一番なんかこう。
ああ、危険。
危険ですよね。だからそういうのに限ってもすごく自分の、なんて言うんだろう、その、ショッキングな出来事っていうのは割とこう、ね、心に刻み込まれることが多いじゃないですか、
うん、いやだってそれから要は月のものが来るまでもう生きた心地がしないでしょ。
そうだったね。
私ももともと不純だったから、うんうんうん、それこそその時はその課長代理と付き合ってたんだけど、うんうんうん、一度ね失敗をされたんですよ。
あら、ま、破れてた。
うん、要は、うん、その用意がなくて、うん、嘘だな、一回使ったんだけどね、その装着に失敗をしたんだよね。
どういうこと？
で、要するになんかこう裏返しになっちゃったっていうか、要するにゴムが使い物にならなくなっちゃったわけ。
うん、
で、自分では持ってたのに、そのホテルの備え付けの一個に、
うん、
要するに失敗をしてしまったわけ。で、もう、うんはい、ぐじゅぐじゅぐじゅってなっちゃったんで、もういいやって言ってポイってしたわけ。
はい、
よくないよって、私的にはダメだよって思ったんだけど、うんうん、もう始まっちゃってるんで。止めらんないんですよ、彼氏はね。
はいはいはい。
だけど、これをどう処理するかって言ったらもう、だから、お願いだから、その、中ではやめてねっていうのが暗黙の了解だったんだけど。
わーびが食べたーい。
やめんか、こら。
久しぶりにバリちゃん登場やな。
ゆっくりやめてみたいな。
ね。
そう、それで結局、まあ、一応目で、お願いだから中はやめてねっていう。
当たり前だよね。
って言ってたんだけど、言っててか目で言ってたんだけど、うん、まあ、気持ちよかったんだか間に合わなかったんだか。
嘘でしょ？
止まっちゃったんだよね、動きがね。
あら、怖い。
ちょっとって思った時にはもう遅かったんだよね。
じゃあ、ななこちゃん、仲出しされたことあるんだ。
はい。
ええ
経験はない、エリスさん。
私、ないよ。
ええー、
私ないの。旦那しか。仲出しは旦那しかない。
すごい発言。
中田秀俊さんね。
あの、要するに安全日だったらっていうのもありますね。
でも怖いじゃん。
怖いよ。だからもう結局その後、うん、ごめんっていう一言で処理されたわけ。
うわ、それちょっときついわ。
それで、まーた来なくてさ、その次の、月の。もうダメだ、もうダメだ、もうダメだっていうか、私はどうやって子供を産もうとか、そんなことばっかり。
はいはいはい。
シングルマザーになるのかな、私、てんてんてんとかね。もう仕事どころじゃないんだもん。
あ、そうだよね。そら怖いよね。
そんなんで、もう、それでも来たんだよね、その時はね。
あ、よかったね。
泣きながら訴えたもん、二度とこういうことやめてほしいっつって。
そうだよね。ちょっとね、無責任だよね。
そう、私のこと大事に思うんだったら、こういうこと二度としないで、つって。
ほんと。
そう。
なんかね、友達がね、
うん、
あの、ピルを飲んでて。
はいはい。
それで、すっごい、私にはそれが理解できなかったの。ピルを飲むって、まあ、女性の体、何らかの副作用があったりしないのかなって、ちょっとよくわかんないんだけど、
あるとかないとかってね。
うん、で、その子はね、やっぱり、その当時は不倫だったんだよね。今は結婚して、うん、ああ、今はちょっと別れちゃったな。今、ちょっと事情があってね。
まあ、まあいいよ。
その当時は不倫っていう関係だったのね。はいはい、で、いつも朝職場に来て、まあその彼女が、お腹をね、ポンポンって叩いて。で、ここにいて彼のがあるんだ、ポンポンって、すごく幸せそうな顔をするのね。
ああ、だから中でってこと？
そうそうそうそうそう。だから夕べね、エッチして、って中出してもらった、みたいな話を。それをね、すごく幸せそうに言うの。で、
なるほど。
ね、まあだから奥さんがいらっしゃるんだけども、自分の中に出してもらったっていう。その彼と一つになれたっていう彼女的にはすごくそれが幸せで嬉しいんだって。大丈夫なのって言って、ピル飲んでるよって普通にさらっと言うのね。
ああ、
それってどうなんだろうな。
どう、うん、でもなんか分からなくもない。
うんうんうん、まあそう。
だって中で出されたいと思ったことありませんか？
ななこちゃん、ちょっとそれ、話が気まどくなってきましたね。
あのね、いや、だからなんとなく、うん、その安全を考えたら外で出してくれるとか、うん、その否認してくれるのは当たり前なんだけど、すべてにおいて 100% ってことはないんですよ、世の中に。
そりゃそうだよね。
そう、ゴムが破れてたって妊娠しちゃうようなご時世だし、つけてたのに、途中からつけたとかね。
あのね、上から溢れてきてたことが一回ありました、ね。それでそれは大慌てで心配しましてね。
で、すぐにね。もうなんか漏れちゃったんじゃんみたいな。
そうそう、中に上からもう量が多かったのね。
どんだけ大量なの？
知らないけどね。それで、モーニングアフターピルっていうのがありますよね。
何それ？
次の日、中に、中出ししてから何時間以内にピルを飲んだら妊娠しないっていう。
ああ、今なんかそういうのがあるよね。
処方がありますね。うん、それを彼の方がですね、必死で調べて。で、こういうのが、そうそう、こういうのがあるから朝すぐ、サウンに帰ってくれるみたいな感じの話になって。すごいその子が全部調べてくれて。っていうのが一回経験ありますね。でも結局それは、あ、そうか、うちを行って、ピル飲んだ、私。飲んだけども結局自分の体って自分がよく一番分かってない
なんか。まあね、そうだね、なんとなくね。
うん、でも私は平気だなと思ったんだけど、あんまりに言うから、その安心っていう部分もあって病院に行って、
うん、
大丈夫だったんだけどね。
まあ、そうだから結局なんか付き合ってる時に、うん、できることなら要するに否認をしたくないっていうことをよく言われてたのね、私は。
あ、そう。
要は生でしたいって言われて。
それは男性のエゴじゃないんですか？男性のエゴじゃないんですか？
そうですね、エゴですね。ただ望みは叶えてあげたいなっていうのが、はい、
それね、やっぱ女っていうのはバカなんでしょうかね。
バカですね、本当バカですね。で、その時はもうやっぱり愛に溢れてたので、うん、その要するに安全日はいつかっていうことを聞かれるわけですよ。
はあ、ははあ、ルナルナ。
そうだから、
なるほどね、
ルナルナルナ。そう、でもそんなのなかったからね、当時ね。
なかったね、
なかったからね。ただそれも予測に反して、私の体はちょっと非常にこう、
ああ、結構
出来損ないなんだかちょっと不純だったんで、基本的に信用がならなかったのね。
ピルを飲めば不純がなくなるっていう話は聞きますよね。
いやー、でも私は副作用が怖くて飲めなかったかな。
ああ、なるほどね。
だからどっちかっていうと、それはどの人に聞いても男性が、うん、我慢するか男性がちゃんと否認をするかっていうことにかかってるので、うん、女側が心配することではないって。
誰が言った？
やっぱりそれは母親だったりとか、諸先輩方が、うん、そんなことを女に悩ますような相手とは付き合っちゃいけない。
なるほどね。力強いな。
そうって言われてたので、うん、できれば要するに生では困るっていう話は遠回しに伝えては来たんだけど、明らかに月のものが終わった直後とかね。
うん、あら、怖い。
それがでも安全日なので。
え、月のものが終わった後って安全日なの？
その次の排卵があるまで安全日ですね。
そうなんだっけ？
こんなとこでなんか豆知識。
黒アワビが食べたーい。
そう、だから、うん、なんかそんな風にはしてたけど、うん、やっぱり不安はつきまとってたから。
そら不安だよ。
そう。あ、なんか今月遅れてるなって思うと、うん、あれかしらとか。
そらね、男性が生がいいっていうのはわかるよ。女性だって生がいいもん。
ですね。
そら生がいいよ。ゴムが。いくら薄いゴムだって言ったって、そら生がいいよね。
痛いんだよね。
何が痛いの？
ゴムが痛い時があるんだよ、ね。
どんな分厚いゴムしてんの？
違うけど、体調によっては痛いんだよね。
あ、そうなんだ。うん。あ、それは、愛液が少ないんじゃない
ですか。そこまで言ってないのに。
そうですか。
この前ね、この、ポッドキャスト聞いてくれてるリスナーさんの一人とたまたまちょっとお話しすることがあって。
はいはい。
話をしたら、まあ、うん、あんまりそういう、こう、下世話な話をする友達ではないんですが、ほうほうほう、非常に楽しみに聞いてくれてると。
おー、ありがとうございます。
で、もう、エリスさんの暴走がたまらなくおかしいと。
私、暴走してます？
で、最近はすごく暴走が少なくって、すごく出始め、その触りは、もうなんかダラダラダラダラしてるのに、あのスイッチの入る瞬間がたまらなくおかしいっていうね、感想をいただいてるので。
はぁ、そうですか。
よくみんないろいろ聞いてくれてるんだなと思って。
あ、嬉しいですね。ありがとうございます。
そう、すごい嬉しかったんだけど。
そうですね。
いやいや、もっともっと暴走していただきたいなと。
いやいや、違う違う。あんたも暴走し。
して。いや、私はいかにこういう引き出しをこう開けてあげるかっていうのがかかってるんですけど、私騙されるんでね。
何が。
いやいやいや。エイリスさんに騙くらかされるんで。
何も騙してへんやん。まあね。
つい引っかかっちゃうね、こうね。
まあまあね、そういう。
いや、でもだから、何、まあ、はっきり言っちゃえば、女も生の方がいいんですよ、そりゃ。
そうですよね。まあそこら辺
で、
ね。
いや、だから、それこそその、エリスさんの同僚の彼女じゃないけど、うんうん、一体感がやっぱりあるから。
ああ、さっきのね。
うん、だからそれで、大丈夫だったら、そのまま私の中で終わってほしいっていうのは。
私はね、経験がなくってね。本当の本当の子作りが目的ね、仲出ししたっていうことしか作業はないんだよね、今まで。
作業って言わないで。
それこそ、上が女の子だったから下は男の子が欲しくって、もう狙ったよ。
はぁ、そうなの？
そうですね。で、終わった。
数打ち当たるじゃないんだ。
数打ち当たるは1回目の子で、やっぱ女の子だったから、
はいはい、
で、先方変えなきゃまた女だろうっていう感じだと思ったので。
海分けってやつね。
そうですね。それで。
どうやったら男の子が生まれるの？
だから結局、その、女性が強いんですね。なんていうのかな。書いてあったな、忘れちゃったな。ほら、精子くんはですね、
はいはい、
一生懸命ね、そのなんていうのかな、戦ってですね、たった
泳いでいきますね、頑張ってね。
そうそうそうそう。で、その間にいっぱいいっぱいいろんな邪魔者が入ったりするんですよね。よくわかりませんが、ちょっとそれ今度は本私持ってますので読んどきますね。
要はその授かった子供っていうのは、うん、もう勝ち残った一匹が結局、
そうそうそうそうそうそう、
卵子の中に入って、
そういうことなんです。だからね、この世に生命が誕生してるあなたはですね、その、精子庫の中でのそのいろんなね、勝ち抜いてきたただ一人のあなたなんですよ。だからもうね、
そうです、メダリストなんです。
そうなんです。だから、精子は数々の障害を乗り越えて卵子を目指すと。女性の膣の中に射精される精子の数は2億とも3億とも言われています。
保健体育みたいな。
億千万、億千万。
そっちかよ。その何にもいきなり。
これあれですわ、本ね。
ああ、言ってた本ね。
そうですね。今手元にありましたので、思わず。なんですぐそこが開けられるかというと、
はい。
何これ。しおりが。
そこ挟まってた。
しおりがここに挟まってて、さらに赤ペンでチェックしてあります。
それは何の本？
これはですね、頭に優しい、ちょっと意外な人間の謎という雑学読本ってやつですね。 人の誕生不思議編ってやつ、快楽書、快楽のなんとかって書いてます。
快楽書
よくわかんない、
快楽の書なの、
なんでこれが、私が買ったんではないはずなんですけどね、私が買ったのかな、
いい本当に
快楽、なんて読むんだろうわからん、
読めないか。
そしてですね、なんだっけな、うんうんうん、そのね、結局だから大量の精子軍団ですよ、
はいはい、
子宮から卵管を上昇して受精の場所である卵管膨大部に到達すると、
はいはい、
それまでに数々の障害をね乗り越えなければいけないよという話ですね。まず一番初めにね、子宮頸管にある粘液なんだって、これを排卵の時期になると量が普段の10倍にも増えて精子を待ちけていますと。
は
また精子が一番活発に動けるpH7 から8.5というアルカリ性の状態になるのも排卵期、精子は酸性に弱くアルカリ性に強いという性質があり、逆にこの粘液は普段は酸性なのですと、つまり排卵期以外に射精された精子はこの子宮頸管で死んでしまうというわけですと。
そういうことよね、酸性の海を泳いでいかなきゃっていうのは保健体育でやったよね。
やったねやったね、
うん、やったやった、あのね、酸性っていうとこだけね、あの、うんうん、四角でそこが解凍の場所だったの覚えてる
すごいな今そこ
中3かなんかの保健体育で私賛成って書いたの覚えてるわ
なるほどね、なんかそれから白血球が増加するからね、その白血球にも食べられちゃうんだよみたいなことも書いてますね。でそういうのをいろいろくぐり抜けてきて、
勝ち残ったやつが、
そうたった1個だけが受精に成功するとね、
そうそうそう、
すごいですよね、
ね、
うん、サバイバルレースと。
そうよ、あのさ、ベイビートークっていうさ、うんうんうん、映画見たことある？あ、海外の。
どんな？
あ、ベイビートークって赤ちゃんがね、ずっと、うんうん、大人には聞こえないんだけど、はいはいはいはい、赤ちゃん同士では会話ができてるわけ、うんうんうんうん、で、アテレコされてるだけなんだけど、うんうんうんうん、それの映画のオープニングがね、うんうんうん、要はその不倫した主役の女の人が、うん、
はいはい、
まあ、要は赤ちゃんができちゃうわけよね、うんうんうん、でその優しい男の人たちがみんなで育ててあげるっていう、周りの人が見守って育てていくんだけど、その時に精子が泳いでいくシーンから始まるわけ、
はいはいはい、
でもううわーって言いながらうん、うん、行くぞ頑張るぞおーみたいな感じで
う
わ、うん、って言って、うんうん、あ、入れた入れた、僕勝ち残ったんだっていうところから始まるの、うん、
あー、なるほどなるほど、
それがおかしくてさ、もう無数の精子がすごい勢いで泳いでいくわけよ
そうだよね、まあそういうことですよ、だからまあね、その何、危険を背負って奈々子ちゃんは荻野式で、
荻野式って言うな
あの仲出しをしていたと、
だから常にじゃないよ、
あ、そうか、
常にじゃないよ
そうなのね、
いや基本的にはだから言ったじゃん、うんうんうん、その月のものが不純なので、
ああ、そういう
ことね、基本的にはダメなんだけど、うんうんうんうん、その当時付き合ってた彼がどうしても生がいいって言うから、
はいはいね、
じゃあ、はいはい、じゃあ望みは叶えてあげたいなと、
まあね、
で今日は平気な日ですよと言うと、
それは男は嬉しいでしょ、
もうウキウキだよね、
うん、ウキウキだよね、
そうそうそう、何しろあの、ね、その日、うん、何かをくっつけてる時間がすごく嫌なのもあったしね、
ああ、そっかそっか。今からちょっとくるくるくるくるっとこうして
くるくるくるって言わないで。私、あの間が嫌なんだよね。
あれは奈々子がつけてあげるの？
嫌だ。
ああ、口でこう、くるくるっと
こう。それがわからないんだけど。そんなことができんの。
私、いや、私も全部相手がつけてたね。
別に嫌だよ、触りたくないしっていうか、よくね、うん、なんか。あの間が嫌だからね。
うんうんうん。
なんか、ウキウキ一緒に。なんかイチャイチャしながらつけてあげるといいんじゃないですかっていう悩み相談のやつを読んだことあるんだけど、
はいはいはいはい、
なんかやだ、
あ、なんか奈々子は痛いって言ってなかった、それが擦れると、
だから痛い日もあるあったって、
だからどんだけ分厚い岡本利権
なんかさ、いつだったっけな、もうそれこれ、それこそかれこれ10年ぐらい前なんだけど、うんうんうん、もうすごい最新の、要するにゴムじゃなくてシリ、ゴムなんだけど、シリコン、
はいはい、
で超薄くって、
はいはいは
い、いいってやつをその彼が見つけてきて使われたっていう話なんね、
へ、
これ大丈夫なのって、
うん、
で昨日使われちゃったんだけどって そう、友達、女友達に相談されたことがあって。
へぇ、
うん、自己報告だからどうしようもないじゃないねって言いながら。
それは、でもちゃんと、精子が溜まるとこの袋があるんでしょ？
らしいよ。ただそれは彼女はそれこそ一緒でノータッチなので、なんかこれ全然こう、まるでこう生のように、感じが、つけてる感がないっていうのが、なんかそれこそ岡本かなんかで出てたんじゃないかな。
あ、ほ
ん
と？へぇ、知らないわ。
あの東京で高速乗ってると首都高乗ってると、岡本のビルがあるところなんですよね。なかなか意味深な格好したビルでね。
どうなの？
なんかくびれてるんですよ。
なるほど、そんなビルの形？
なんだろうこのビルって言ったら岡本って書いてあって、でなんかそれってそこの会社でしょ？
はいはいはいはい、
言われてへーって。
あらら、いわゆるその祈祷部分が。くびれてると、
ね、もっとなんかでもちょっとクラゲが生まれる直前みたいな感じでいっぱいくびれてるんですよね。
なな？わかった、そういうことか。
そう
何こう、生きり立った状態。
っていうか、いっぱいいっぱいこうくびれてる感じ。
ああ、筋があちこちに出てる。
そんな生々しくない。
あ、そうなんだ。どんなビルや。見てみて。
首都高を走ってみてください。
そうなんだ、そうなんだ。
そうそうそう。
うん、まあね。
でもね、ほら、ああいうの開発してる人ってね、やっぱね、すごい頑張って研究を重ねて、
そういうことだよね。
いかにね、こう、リアルな感じになるかっていうことをさ、追求して、日々実験してるのかなとか、いろいろ考えちゃった。
そら、もちろん自分実験台でやってるんでしょうね。
そう、失敗したらどうすんだろう。
本当一か八かって感じ。
だって結局自分だけじゃいけないからさ、やっぱり相手が誰が実験してるわけでしょ、そこの社員の女の人なんだか恋人なんだかが誰かが実験台になってるわけでしょ。
そういうことだよね。まあ
大変だよね。
うん、そういうことだよね。
そう、なんかね、金メダリストの話からどうしてこっちの話になっちゃった。
え、なんで金メダリストの話してたっけ。
え、だから要は勝ち残った
精子
がたった一匹が勝ち残って、私たちって誰しもが、ね、生まれてこの世に生を受けたのはその勝ち残った一匹があなたなのよと、ね、
まあいわゆる憧れの仲出しですわ。
憧れなんだ。
憧れの69って言ってましたけど、
ね、次この憧れの仲出し、今日の題名決まったの、憧れの仲出し。どんなや。
あれですね。でもそれは叶うことはもうないですからね。さすがに。
いやー、つけるものが上がっちゃいます。
何それ、悲しいやんか。
悲しいな。
悲しいな。あー、なるほどね。
いや、だって、それこそだからちゃんと単位を、基礎単位をつけてたら可能じゃないですか？
いや、そういうことがないんですよ。
ああ、そう。
あなたのようにね。
あなたのように言わないでください。
そうな、羨ましい話は私もないんですよ。もうね。
困ることを言わないでほしいな。
何が
困るな。
何が困るの？私なんか旦那に背中向けられて寝られてんねんで。もう、かなり新婚当時の話ですが。
そういえばみたいな。
そうそうそう。悲しいことはありました、ただね。
でも社長さん捕まえるでしょ。
ああ、それですわ、出会い系。でもそれも嫌やな。今さ、今さ。
こんなとこでオープンに発表してどうすん。
いや、あれやね、サイトでたまたま、あれですね、インターネットをあちこちにうろうろしてましたら、そういう、まあ、それも関西の。
でもさ、うん、クリップで止められるんだよ、あそこ。
ああ、そこクリップで止められてましたね。
やだ、そんなの。
それ、そう、それだけを我慢、いわゆる M 女さんですからね、その方はね。
耐えられますか、クリップ。
そう、やったことないから。
だから耐えられると思う？
わかんない。だって、その、あれでしょ？縛られてたからね、写真で。
縛られてたんだ。
M 女さんだから、いわゆる縛られてて。
基本ですね。
基本ですね。
やだ、縛られんの。
うん、私も、その経験はないですけども。
浴衣の紐で手をくくられた覚えはあるけど。
どうやった？
怖かった。
あ、そう。え、後ろ手にされて。
後ろ手に一回されたこともあったし、うん、でもそれは縛り方が下手くそで。
すぐ取れる。
すぐするって取れちゃったの。ただ、一回、一緒に旅行に行ったんだよね。
うん、
課長代理さんとね、はい、でその時の浴衣の紐を、はい、要するに盗んできたの彼は。そう、それで次の時に会った時に、はいはい、私がシャワーを浴びてる間に、はいはいはい、多分セットをしてたんでしょうね。ベッドのさ、端と端、要するにほら、うん、ベッド、ちょっとこう装飾のベッドだったのね、はいはいはいはい、そこに、うん、要するに、うん、くくってて、要するに両腕が万歳して、うん、手首に要するに結べるようにセットしてたらしくて、
はいはい、なんか
そう、そうそうそうそう、でおもむろに万歳させられたんだよね。うん、で、うん、って思ったら、そのベッドの縁からスルスルスルってこう、
すごい
帯紐がそれぞれ出てきて、うん、え、何これって言ったら、いや、この前の旅行の時の。盗んできたのって言って、
うん、すごいなそれも。そうか、
そう、それはそれぐらいならある。ただどう日中もさっちも行かないんで、うんうんうん、やめてほしいなと思ってたけど、
まあね、あの縛り返してやったら男性は喜ぶかもしれないよ。
縛れないよ。
その逆にね、その何ロープを
万歳、ロープ
万歳してみって言って手を入れてやったら結構案外男性ってどんな感じになるんでしょうね。
でも無抵抗は結構いろいろ考えるところがあるんじゃない、なんかやっぱり。
ああ、そういうのもほら、あの S と M の体質があるっていう話よくするよね。
そうだね、
相手によって自分が S にもなれるし M にもなれるしっていう。あ、そっか、でも同じ相手でその時のシチュエーションで M にもなれるし S にもなれるっていうのは一番理想なのかな。
まあそうだけど、私言ったじゃん、金、うん、がねずっと言ってますけど、私は基本的に受け身がいいんで、
う
ん
う
ん
う
ん、
あ、そうだね。
私が縛るってことは想像したことがないんだけどね。
そうだよね。あー、なるほどね。
縛ってみたい。
そうだね、その相手の自由を奪いたいっていうのもあるね。
ああ。あるんだ。
なんかね、そのまま、じーっと見といて。じーっと見てやるみたいな。
目で犯す。
そうそう、むくむく、むくむく。これは何？これはどう、なんでこうなってるの？みたいな。
ドメスやん。ピンヒールで踏んじゃうとか。
いや、それは用しないね。そういうああいう、なんていうの、服装とか、このマスクみたいな目のところとか、あの、ピシピシンとか、それは無理ね。
ああ、そうだね。
それは無理なんだけど、あの、相手の男性の自由を奪って、こう、私の、それこそ、こう、な好き放題できる状態。
ああ、でもやっぱり S 系あるよね。話聞いてるとね。
かもしれない。かなぁ。
そうなんだ。なんかでもなんか、ほどいてもらう瞬間が虚しくてさ、なんか。
あー、そっか、でも、なんていうのか。あー、そうやってこう、縛られたい願望はある？
ない。
ちゃんとした。
ないないない、絶対ない。なんか体に跡がつくのが嫌だ。
あー、そうそうそう。その、だから、クリップ挟まれてた人は、あの、縛られてた跡がいっぱいついてて。
そうでしょ？
うんうんうんうん。
なんか、肌に跡が、私すごいあざつきやすいから。
あー、すぐ赤くなっちゃう。
いや、もうそこら中、どこでこんなにぶつけたんだろうっていうぐらいあざだらけだな。そうだから、そうなんです。縛られたら絶対跡ついちゃうから。だって縛るその時だって、もう手首に跡がついちゃって。
あー、そうだね。
取れなくて長袖着ないとみたいな。
あー、そっかそっか。
そうそうそう。
あと
は、ね、真夏に。
あ、そうか、その、あとっていうと、その、結構キスマークとかって、つけたい方、つけられたい方？
なんか、つけられた経験はあったりとかして。
で、困った。
なんか、それこそ。
ん？困った？
困ったよ、夏なのにさ、なんか、タートルとか着てたりとか。
暑いで。
暑いよ、ザノースリーブなんだけど、タートル着てて。
はいはいはい。
首筋とかすごい、うわって。あとつきやすいんだな、私って思って。
そういうこと
だね。そうそうそう。たまに真夏のスーパーでカップルでなんかケッケ買い物してる女の子を見たときに、さすがに、ああ、すごい、この子キスマークだらけっていう。
それちょっと嫌だよね。
絶対にそうでしょ、これっていう子を見たことあって。
今までやってたんじゃないのみたいな。
ちょっと今、多分、やった後に買い物に、お腹空いたから買い物って来たのかなって想像させるぐらい、もう背中から首筋から、
うわー、すごい
な。令和蚊に刺されて言えないだろうみたいな。
確かにね。私はね、噛まれたいの。噛んでほしいの。
出た、なんかちょっと来たよ。
いや、別に普通だよ。だから、それはいわゆる愛情表現なんだよね。
歯が、甘噛み？
いや、
歯型がついていいの。
うん。いや、そんなにガブって噛まないよ、別に。だから、それも、愛撫の一つじゃんね。
いやだよ。
だから、こう、太ももの内側とかね。
痛い。
とか、ちょっとこう、愛撫しながら、ちょっとこう、情が入っちゃって、思わずこう、くっとこう、噛んじゃったりとかね。そういうのは好きだな。
面白いね。私にはない感覚だな。
あ、そう。
うん。
だから、しばらくまた会えないねっていう時にこう、なんか後つけてほしいな、みたいなさ。
ああ、なるほどね。
そういう感覚はあったね、なんか。
それはなんとなくちょっと理解できなくもない。
うんうん、そう。
でも痛いじゃん。
いや、痛くないんだよ、それがね。
そうなんだ。
そう。もう痛いっていうのが、それがもう、エクスタシー。
あ、痛みすら快感なわけね。
そういうことだね。多分きっとね。
でもなんか歯型がつい
て。いや、別にこのアングルと歯型ついてたら笑うよ、漫画みたいに。
てって。なんか、ガブってされたさ。
ほら、子供の時とかさ、この二の腕の内側とかよくチューチュー吸って跡とかつけなかった。
ああ、二の腕の、
内側ね。柔らかいとこ。
うん、柔らかいとこね。
そう。
なんかそれがキスマークだっての分かんなかったから、ママなんかこんなになっちゃったとかって子供の頃、言ったらバカねって怒られた、
うん、そうだよね。なんか、そんな感じの、なんか、跡がつけてほしいっていう感じ。
でも当分消えないんだよね、私。
ああ、つきやすいんだよね、じゃあね。
そう。
うん。
そうなの。まあね、なんで、そうね、面白いね、
う
ん
う
ん。
そう。じゃあ次はキスマークから行きましょうかね、来週は。
そうだね、キスマークから。どうこれ以上掘り下げるんだろう。
わかんないけど、続きは来週しましょう。
どこら辺にどんな風につけられたみたいなね。
ああ、そうだね。つけられて困ったこととか、どうやったら消える方法もあるかもしれないよね、もしかしたら。
ああ、あんのかな？
熱い蒸しタオルでじーっとこう当てておくとか。
いやー、当分消えない、私。
あ、それか、例えば、キスマークって、だから、ね、間違えてっていうのか、こう、ふざけちゃって、それこそ会社の、ね、課長さんとかに、ワイシャツの、ほら、よく、いわゆる、キスマーク。口紅が。
本当にキスマークね。
そう、つけちゃって、困っちゃったとか。
あ、いいね。
なんか、そんな話ができたら。
面白いかもね。
うん。
はい。
はい、はい。
まあ、なんか、じゃあ今回は憧れの中出しということで。
本当の憧れになっちゃう、これはね。永遠の憧れだよね。
いや、そんなことないんじゃないですか？
いや、だから、過去に私は旦那しかないと。それも子作りのための中出しの経験しかないという非常に悲しい、こう、女であるなと、すごく思いますね。
いや、でも危険な行為なので。
いや、七子の話を聞いて私は不幸な女だとすごい思いました。
そんなことないよ。
だって中出しされたいもん。
言っちゃったよ。
だって女の子としたらやっぱり そんな思ったことなかった、私今まで。なかったけどね、ただ、友達とかね、ポンポンってお腹叩いて、ここに彼がいるんだっていう。なんでそんな幸せな顔してんのって。そう、私に理解ができなかった。
今なら理解できるよね。
だから、七子に、あれだね、いろいろ教えてもらったね、今回は。いい経験してるじゃないですか、七子ちゃん。女として幸せだと思うよ、それは。
まあ、それでドキドキした半月を過ごすのは叶わないんだけどね。
荻野式でね。はい。
はい。じゃあ、そんなこんなで今週は。
はい。
はい。じゃあ、また来週をお楽しみに。
はい。
はい、じゃあね、バイバーイ。